医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、おはようございます。
おはようございます。
なんか最近ありましたか？
いや、最近めっちゃ寒くて、こっち。
あ、寒いんだ。
マイナス5度が最高気温とかになってちゃって。
おお、最高でマイナス5度。
いや、めっちゃ寒くて、
うん、
いや去年もこんな寒かったかなって思うぐらい寒いんだよね。
うんうんうんうん。
でも寒くてさ、もう湖の氷がすごい分厚くなって、そこでスケートできるぐらい、う
ん、たまにあれだよね、ツイッターで画像上げてるよね。
ああ、その街中のね。
そうそうそうそうそう、
うん。いやでもね、その辺のなんていうの、ちょっと大きめの湖に行くと、
うん、
普通にそこでスケートとかやってるんだよね。
へー。
スケートリンクじゃなくて普通の自然の湖で、
うん、
なんかね、マイナス5度ぐらいの日が、最高気温がマイナス5度ぐらいの日が3日続けば、なんかその氷が割れて湖に落ちるみたいな心配もなくなるらしい。
へー。あ、一応そういう基準があるんだね。
なんかね、なんかそう、マイナス5度だったかちょっと忘れたんだけど、マイナス0度ではなくて、うんうん、最高気温が0度ではなくて、なんかね、ある程度低い状態が3日間続いたら、あの池とか湖の上に乗っても大丈夫ですよっていう、なんか指針みたいなのがあるらしい。
へえ。タグの住んでる地域とか、イェール大学周辺は割と自然が多い地域なんだ。そう、湖とか、
うん、すごい、もうなんていうの、山と森と川みたいな感じで。
そうなんだ。
うん。
なるほどね。
寒いっす、だから。
まあでもタクは北海道出身だからね、寒さには。
出身はね、大阪なん
で。あ、そうかそうか。大学時代
は10年ぐらい北海道で過ごしてて、
慣れてるんじゃないの？
でさ、あのね、札幌とか北海道って世界でも有数の降雪地帯らしくて、
うんうんうん、
雪がすごい多いんだよね、
うんうんうん、
それに比べるとこっちは雪はほとんど降らないから、
お、
楽っちゃ楽。なんか普通降るんだけど、積もって、で除雪とかちゃんとやってたらそれが溶けて、でまた普通の道路に戻るみたいな。
うーん、
だから雪がどんどん積み上がっていくっていう感じじゃないんだ
よ、うんうん、いや俺なんてもう鹿児島出身で、もう10歳ぐらいに東京来て、
うん、
なんかあんまり雪との縁がないというか、全然寒い地域に住んだことがないから分かんないんだよね、その雪の大変さとか。そう、ね、うん、
そう。いや、その住む地域という意味では、日照時間がね、冬短いのがちょっとやだな。
あー、それちょっといろんなことに影響しそうだよね。
なんか大阪に住んでた時は冬はもちろん短くなるけど、
うん、
でもものすごい差があるって感じはあんましなかったんだけどさ、
うんうんうんうん、
北海道にぐらいまでなると、
うん、
夏は長いんだよね、日に日中の時間が、
うんうんうん、
すごい長くて、それは幸せなんだけど、
うんうんうん、
でも冬になるとすごい短くなって、
うん、
朝の7時ぐらい、朝の6時ぐらいかな、6時か7時に明るくなって、
うん、
夕方の5時にはもう真っ暗みたいな感じで、その差がちょっとつらい。
なるほどね。いや、まあ地域ならではのそういうのはあるだろうね、
うん、緯度が高いとどうしても、
うん、まあでもなんかこの前あれだな、八百屋さん行ったらさ、
うん、
あの菜の花が売っててさ、あ、もう、もう春だな、
春じゃないそれって。
まあ、菜の花2月ぐらいにやっぱ出てくるよね。
はあ、
うん、
もうそんな時期。
そうそうそう、だからなんかちょっと菜の花を買って、なんていうか春の香りを楽しみましたけど、
うんうんうん、
まああっという間だからね、冬も終わるのもね。そうそうそう。じゃあ今日は、うん、今日のお題は何でしょうか。
そうで、前回ね、
うん、
ちょっとこう気になるところがあって、その科学の設定とか医療の設定とかで、
うん、
気になるところがあって、
うん、
ストーリー自体に入り込めないっていう話をちょっとしたんだけどさ、
うんうんうん、
逆にその あ、これすごいストーリーに入り込めたなっていう映画を紹介したいなと思って。
ほうほうほうほう。
でそれでその、うん、メッセージっていう映画を小座にちょっとおすすめさせてもらったんだけど、
うんうんうん、
その話を今日したいなと思ってて、
ほいほい、
っていうのも、
うん、
メッセージってすごいその価格交渉をやった人が、
うん、
あの思いがあるらしくて、そのスティーブン・ウルフラムっていう人なんだけどその人自体は物理学者なのかな、理論物理学者の人で、
うんうん、
でなんかもともとそのすごい予算で作った映画が、
うんうんうん、
一つのその科学的なちょっとした勘違いとかちょっとした表現の違いで、
うん、
ストーリーがダメになっているように感じるって思ってる人らしくて、
うんうんうん、
だからその積極的に科学交渉をサポートしたいっていう人なんだ、うんうん、そのウルフラムっていう人が、
うんうん
うん、でそれでメッセージの話が制作陣からウルフラムの方に話があって、
うんうんうん、
でぜひこう協力したいみたいな感じで科学交渉に携わってるんだって。
そうなんだ。
そうで面白いのはそのなんか結構有名な人、スティーブン・ウルフラムって有名な人らしくて、
うんうん、
自分で開発したプログラム言語持ってるみたいなんだよね。
へえ。
ウルフラム言語っていうのがあるらしくてお でなんかそれを使って、
うん、
その映画に出てくるビジュアル、キービジュアルを作ったりとか、あと解析をしてみたりとかっていうのをなんかやってるらしい。なんかすごい、なんていうのかな、そういう科学交渉にこだわりのある人が制作陣と密にコミュニケーションを取ってるっていう意味で、すごくなんか面白い、その描き方もすごく科学的にさ描いてたりとかするなと思って好きだったんだよね、
うんうん、
でどう思ったかなと思って。
そう、ね、
話自体はね、
いやなんかね、このまずね、このメッセージっていう映画を作った監督、
うん、
ドゥニ・ヴィルヌーヴさんっていうカナダ人の人なんだけど、なんかこの人の映画を以前に見てて、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、プリズナーズとかボーダーラインとかっていう、あとブレードランナー2049、新しいブレードランナーとか、あ、
そっかそっか、
あと最近だとあのデューン砂の惑星っていうさ、もう、
うんうんうん、
SF の金字塔みたいな、映像不可能と言われたものをさ、あの映像化した監督で、うん、すごい好きな人でさ、
うん、
で気になってたんだけどまだ見てなくて、
うん、
でまあ見たらやっぱ案の定よかったよねすごいよかった。
うんうん、ちょっとネタバレが入っちゃうかもしれないけど、
うんうんうん、
まあそれを OK、 ちょっとネタバレも OK としながら話をしていきたいと思うんだけどさ、
うん、
どうそのストーリーちょっとざっくりあらすじみたいなの話す。
そうね、ストーリーを話すと、まあ、ある日こう日本じゃなくて世界12箇所だっけ、12箇所にこう宇宙船が来るんだよね、
うん、
宇宙船が現れて、でこうまあ世界がこうパニックに陥るんだけど、
うん、
その宇宙人たちとコミュニケーションを取ろうとするときに言語がお互いわからないからうまくコミュニケーションが取れなくて、
うん、
でとある言語学者と物理学者にその言語を解析してくれみたいな依頼が、まあ、アメリカ軍から来ると、主人公のところに、うん、でその主人公は言語学者、著名な言語学者で、まあ、宇宙人とコミュニケーションを取っていきながら、
うん、
まあ、取っていくっていうようなあらすじかな大体は、
うんうんうん、そうだから、その、
うん、
どうやって全く違う星から来た異星人というか、うんうん、その全く違う文明の人たちとコミュニケーションを取るかっていうところにものすごい時間が割かれてるんだよね。
そうだね、そうだね。
そのあの人たちは何を言ってるのかっていうのを、
うん、
こう理解しようとする人たちが主人公で、
うんうん、
で こう近づいていってちょっとコミュニケーションを試みるみたいな。
うん、そうね。
映画の3分の2ぐらいはそれだよね。
うん。でやっぱなんかすごく淡々とした描写というかさ、こう、
うんうん、
まあ、宇宙船が来ること自体は大きな事件なんだけど、その描写自体はすごい淡々としてていて、なんだろうな、こうすごいなんていうかワクワクするとかドキドキするとかではないんだけど、なんかこう映像美も綺麗だし、その多分
科学、うん、映像は綺麗、すごい、
うん、科学的交渉とかが緻密にされてるから、こうなんていうかな、こう見入っちゃうっていうか、
うんうんうん、
そういう映画だったなと思って
ね。いや、なんか敵が攻めてきた、うんうん、攻撃だみたいな映画じゃないんだよね。
じゃないじゃない。でそのなんで宇宙人が世界中に同時多発的に現れたのかみたいで、彼らは何かをするわけではなく、ただそこに留まるみたいな、
うん、うん、そう。
でな、それがなんで何のために来たんだろうみたいなのがこう人類が探るんだよね。
うん、
そうそうそう。
そのさ、いろんなシーンがあったと思うんだけどさ、
うん、
こう一番好きだったシーンってなんかある？
一番好きだったシーンね、宇宙人と初めてコンタクトを取るときに、その主人公とその物理学者がさ、うんうん、こう、うん、宇宙船に入るシーンがあるじゃない？
ああ、うんうんうん。
でさ、まあ、地球は当然さ、重力があってさ、こう、まあ、地面の方向に対して重力が働いてるわけだけど、
うん、
こう、宇宙船の中はさ、もう全く違う物理法則が働いてるから、急になんか、何、うん、重力の方向が変わるっていうのかな。
そうなんだよね、重力方向が変わっちゃうんだよね。
変わっちゃうじゃない、
宇宙船の中にスッと入った瞬
間。そうそうそう。でその物理学者だけそれが脳でうまく処理できてないというか、受け入れられなくて、ちょっとその何方向が変わった時につまずくというか、うまくそれに対応できないみたいなシーンがあるわけよ。
うんうんうん。
で、
あそこは面白いよね。
そうそう、そこの、あ、そういうところをちゃんと、他の人はさ、まあ、言語学者とか文系というかさ、なんていうか、うん、そこまで頭でっかちに物理を捉えてないから、まあ、スッと適応して、ちゃんと進むことができるんだけど、うん、物理学者だけその重力にうまく対応できなくて、つまずくシーンがあって、うん、なんかその描写は面白いなと思った。
うんうん。
だから、それをなんかさ、言葉でさ、物理学者が何かを、うまく適用できないとか言うんじゃなくて、そのつまずくっていう描写でそれを表現してるのがすごいなと思ったね。
いや、僕がね一番それってさ、その、うん、あ、これは違う科学文明の人たちだって分かる描写があるじゃん。
うんうん。
その描写だなと思うんだけどさ、それはすごく面白かった、うん、僕も印象に残ってて、うん、もう一つはあの宇宙船に乗ってる異星人の人が、
うん、
なんかこう墨を吐くみたいに感じでさ、
はいはいはい、
文字をバッと出すじゃん、
うん、
であの時にあ、なんかこうそういう文字的なものを使うことができる人たちなんだって思って、
うんうんうん、
でもそれが全然に地球にある文字とは違ってすごい面白かったんだけどさ、うん、最初は音声だけなんだよね確か。
そう、最初はなんか最初音声でコミュニケーション取ろうとするんだよね、
取ろうとしてて、
うんうんうん、
その音声のなんかこうコミュニケーションを試みてたんだけど、
うん、
その主人公の人たちが文字を見せたんだっけ？
そうだね、まあその歩くとかを文字で見せて、うん、自分実際歩くシーン、歩くっていう行動を示すっていう感じ
で。そうだよね。でその文字に対して文字で返ってきたんだよね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう。
だからそこでそのコミュニケーション、意味のやり取りはできてないけど、うん、コミュニケーションをしようという意図があるっていうことが分かるんだよね、
うんうんうんうん、
なんか音声はさ、あのこっちに向けて何を発してるか分かんないけど、
うんうんうんうん、
こっちが文字を出した時に向こうが文字を出してきたことによって向こうもコミュニケーションを取るつもりがあるんだって分かるっていう、
うんうんうんうん、
なんかそこで ちょっとこうほっとしたんだよね、うんうん、この人たちは侵略しようとしてきてるんじゃないかもしれないっていう気持ちになって、
そうね、そうね、うんうんうん、
だからそこがこう面白いシーンだったなと思って、
なるほどね、なるほど、確かになんか宇宙人が来る、宇宙なんていうの、侵略するとかなんかね、そういう SF 映画っていっぱいあるけど、メッセージは
だいたい攻撃されちゃうじゃんすぐ、
そうだね、そうだね、
だからそういう系かなと思って最初、
うんうんうん、
こう 見て入っちゃうからさ、
うんうん、
なんかそこのそのタイミングで、あ、向こうもコミュニケーション取ろうと思ってるっていう気持ちになって、
うん、
なんかこう安心して見てられるようになったっていうか、
そうね、でそのまあ話の筋として、その宇宙人と、宇宙人はちなみにこう2体出てきて、うんうん、ヘプタポッドって呼ばれてたね、その7本の足を持ってるっていう意味らしくて、ヘプタポッドっていうのが、うんうん、でその宇宙人とのコミュニケーションをやるっていう筋と、もしさ、なんかその主人公は女性の言語学者なんだけどさ、その娘らしき、うん、人との回想シーンが出てくるじゃない、
うんうんうん、
でそれがさちょいちょい間にこう挟まれててさ、
うん、
でそれがまあなんだろう、その娘さんがちょっとずつあの成長していって、まあ、どうやら亡くなってしまったらしいみたいな感じがわかるんだけど、その描写が何を意味してるのかっていうのが最後まで全然わからずに進む、うんうんうん、だけど、
ね、
それとどう宇宙人がこうリンクするのかもう最後までわかんないんだよね、この映画
ね、それがね、その引っかかってるんだよね、
う
ん、
そうそう、
ちょこちょこっと差し込まれるそのシーンが全く本編と関係ないから、
うん、
何なんだろうなと思って引っかかりながら最後でつながるっていう、
うん、そう、
上手のところもあった。
で最後まで見てもなんとなく分かるんだけど、ちょっと完璧には理解できないぐらい、ちょっとまあ複雑ではある映画だよね。
うん。
だけどそれがなんかまたなんていうのかな、味というか、
うん、
いいんですよね。多分聞いてる人で見てない人は何のことやらさっぱり分からん話をしてるんだと思うけど。
いやでもね、なんか。すごい面白い映画だったなと思って、
そうね、
いやなんか本当に本当にここが一番好きっていうところを言うと完全なるネタバレになるから今すごいためらってるんだけど、
うん、あ、いいんじゃない。
ちょっとそこをあの許しを得て喋りたいんだけどさ、
うん、
その一番好きなシーンはね、その文字を解析していくところでさ、
はいはい、
宇宙人が出してきた文字をさ、
うんうん、
この物理学者が解析するじゃん、
うん、
でその時にいろんなこう数式とかを使って解析して、
うんうん、
でその文字がベクトルの集合体だっていう風にこう、か、こう結論付けるシーンがあって、
うん、あの物理学者が発見するシーン、
そうそうそう、なんか文字をそのベクトルとして見て、ベクトルってさ矢印だよね、
うんうん、
矢印の方向と長さで表せれるさ、
うん、
その数学的な表現方法だと、うん、で文字をこう解析できるっていうのが、うん、こうババババって分かるシーンがあるじゃん、
うんうんうん、
そこがすごい面白くて、
うん、
なんかその人間が使ってる文字ってさ二次元情報だと思うんだよね、
うん、そうだね、
だからその平面、その文字、紙の上に文字が書かれてて、
うん、
でも奥行きはないじゃん。
ない。
だから横棒と縦棒だけで書かれるんだよね。まあこう、うんうん、まあ丸もあるけど、
うんうんうん。
だからベクトルっていう意味では、の x と y の平面に矢印がこう隠れるだけで、
うんうん、
人間の文字は表現できるんだよね。うんうんうん、全部。
うんう
ん、でもそのヘプタポッドが作る文字っていうのはどうやら3次元らしいっていうことがそのベクトルの解析で分かって、だから奥行きにも意味があるんだよね、
うんうんうん、
でそこでおっとこれは次元自体が違う生物なんじゃないかっていうちょっとこう、
なるほど、
なんか解説考察が入るんでね、なんかその浮いてるからなのか、
うんうん、
何かこう 一つ次元の高いものを扱える生物なんだみたいな。
そうね、そうね。今聞いてて思ったけどさ、そのヘプタポッドがさ、こう文字を吐き出すじゃない、うん、でさ、
うん、
あのシーンをこうカメラで収めると思うんだけどさ、その、うんうん、文字をカメラで収めるのはさ一方方向からじゃん。つまり、
そうそうそう、
それを3次元的にスキャンできてない気がするんだけど、映画の中で、
うんうんうん、
だからなんかあの分析できないんじゃないかなってチラッと今思ったんだけど、
ね、いやだからどうやって奥行き方向をねベクトル化したのか、
そうだよね、
面白いとこなんだけど、いやなんか分かんない、うん、そこはその色が濃くなってきてたらこっち側に飛び出てるというふうに解釈したりとかするのかもしれない。
なるほど。
全くの真っ黒じゃなくてさ、炭みたいな絵じゃん、
うん、
だから重なってると濃くなるし、
うんうん、
横方向にヒュッてなると薄くなったりするから、なんかそういう解析をしたんじゃないかなってこう頭で想像して、うん、おーってなる
なるほど。ちなみにこのその原作を書いた人がさ、あの中華系のさ、うん、アメリカ人でさ、
うんうんうん、
なんていう人だっけ、テッド・チャンさんっていう SF 作家さんらしいんだけどさ、うんうん、そのあのまあその宇宙人が使う文字が、まあ、3次元の文字で、まあ、しかも表意文字だじゃない、
うん、
そのローマ字とかってさ音だけだから表音文字でさ、あの、
うんうん、
R とかだけ R とかアルファベットだけ見ても意味伝わらないけど、漢字とかってさそれだけで意味をなすじゃない、
うんうん、
でその宇宙人が使う文字が、表意文字であるっていうのは、そのもともとこの作家さんが中華系で漢字を使うからそこから着想を得たんじゃないかみたいな話はあったね、
うんうんうん、あ確かにね。だからその、そうそうそう、日本語って半々なんだよね、
うんうんうん、
音しか表現しないひらがなカタカナと、
うんうん、
その漢字から来たその表意文字の、
うんうんうん、
その表音文字と表意文字が混ざった言語なんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でもその中華系の言語は全部ね漢字に全て意味があるから、うん、あちょっと待ってごめん嘘ついたね、日本はどうなんだろうね。
まあでもひらがなとかカタカナもまあ表意文字として、あ表音文字、
ね、
表音文字としてもカタカナは表音文字だよね完璧に、
うんうんうん、
ひらがなは半々なとこがあるのかね。
ひらがなカタカナやっぱり表音文字だよね。そのもともとは漢字から来てるけど、
うんうん、そうそうそう、
一つのあということに対して意味がないから音だもんね。
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、だからまあ、ね、中国語とかはまあ、なんとなく意味がわかるものも我々はあるっていうようなところでね。
ああ、なるほどね。いや、その、うん、その感覚は確かに、あの、中国語を習ってる時に感じたことがあって、
うんうんうんうん、
漢字書いたら一応コミュニケーション取れるんだよね。
その、そうそうそうそうそうそう。
中華系の人たちとは。
うんうんうんうん。あと食べ物とかはね、中華行くとなんかわかるから安心するよね、なんか。何が出てくるか分かるっていう。
いや、なんかそういう表意文字っていうのは便利なとこがあるんだ、確かに、
うんうん、あとさらにその宇宙人が使う文字のことに言うとさ、こうちょっと円の形をしてるわけじゃん、どれもこれもさ、
うんうんうんうん、
まあ、3次元で考えると球の形をしてるのかな、分かんないけど、
うん、
つまりそれがこう我々の文字はさ、まあ、横に書いたら左から右に流れるし、上から下に書いたら上から下に流れるんだけど、その、うん、その文字が、丸であるっていうことが何を意味してるかっていうのはこの映画で結構重要かなと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、つまり、まあ、時制がないっていうことなんだよね。過去と未来とか現在とかそういう概念がないと、円にはね。そう、だから そのからくりをした時にはあすごいなって思ったよね、ほんと
そこ行っちゃうん、そこ
行っちゃう、行っちゃった
要は宇宙人ヘプタポッドは4次元生物だってことだよね。
そうだね、うんうん、
ちょっと時間というものもそのコントロールできる範疇にあるというか、
うん、 まあ、そのあたりがその主人公の娘さんとのシーンとの絡んでくるんですが、まあそのあたりは見てもらえればいいのかなと。
いや、ほとんど言っちゃったけど。
まあね、まあでも言っても見ても全然楽しめると思うんで、本当この作品は。
いやまあもちろん確かに。
ね、う
ん、
本当面白いよね。
いや面白かったな。
うん。でまたね、この同じ監督がね、あの、うん、アーサー・シー・クラークの宇宙のランデブーっていう作品をまた映画化してるらしくて、
うんうん、あ、そうなの？
そうそうそうそうそう、それもすごい楽しみだなと思って。
アーサー・シー・クラークね、懐かしい。
いや今原作も家にあるから原作も読んでみようかなと思って。まあ、ちなみにあれだよね、ほんと。これ YouTube で、あの、なんだっけ、岡田敏夫さんだっけ、
うん。
のメッセージの解説とか、すごい詳しいよね。
うん。
なんかあの人、
すごい、
あの人、あそこまで分析して、どうやったらあそこまで分析できるんだろうぐらいな。
アニメの考察もすごいしね、面白いよね。
うん。うん、あとね、好きな、このシーン、全く SF とは関係ないけどね、音楽もすごい好きだった。
あー、音楽ね。
そうそうそう、この監督とよくあのタッグを組んでやる作曲家というか、ヨハン・ヨハンソンっていう人がいいんだけどさ、アイルランドの人でさ、
うん、
もうこの人ちょっともう亡くなっちゃってるんだけど、すごいなんていうのかな、この映画の世界観とマッチした音楽を作る人で、あ、ちなみにこの監督自体がね、あの学生時代は科学を学んでたらしい、サイエンスを。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
あ、それで SF 映画作るのが好きなんだ。
まあまあベースに科学があるっていう感じ。
あ、そうなんだね。
うんうんうんうん。
ちなみに何を学んでたかとか書いてある？
いや、そこまで書いてなかったけど。
そうなんだ。
でセットとかもなるべく CG とか使わずに、宇宙のあの宇宙船の中とか全部セットで作ったらしい。
あ、そうなんだね。
うん、
最近の SF 映画で面白かったやつ何だったかなと思い出して一番最初に出てきたのそれだったな、う
んうん、確かに。まあ最近って言っても2016年だっけ、
ちょっと前だよね、そういう意味ではね。
そうそうそう。そう、まだ俺デューン砂の惑星見てないからちょっと見たいなと思って。
僕も見てない。
この人の監督のやつはね、タクに全部見てほしいよ、ほんと。
ほんと。
うん。ボーダーラインとかもね、はね、これ麻薬戦争の話なんだけど、アメリカとメキシコの。
うん。
なんかそれもなんかちょっと複雑というか、重たい映画ですごいいいんだよね。うん、
あ、そうなんだ。
うん、大好きな人ですね。
いや見てみよう。
いやでもこれ、この作品はあれだよね、 SF としても捉えられるけど、すごい人間という生き物について考えさせられる映画というかね、うん、
そうだね、
うん、
まあ、あとそのコミュニケーションを取る、なんかこう相手がどう思ってるか分かんないけど、
うんうん、
なんとかコミュニケーションを取ろうとするっていうところがさ、すごく上手に描かれてるなと思ってて、
うん、
でも根底にあるのはお互いコミュニケーションを取りたいんだよね多分
な。まあ
ヘプタポッドもなんか伝えたいし、
うんうん、
こっちも理解したいだけど、そのそこに敵対意識がないっていうのがこうちょこちょこう差し込まれてて、
うんうんうんうん、
でそれを直接コミュニケーションを取ろうとしてる人たちは分かるんだけど、
うんうん、
でも、もう他の大部分の全人類たちは突然現れてきて恐怖におののいて、
うん、
こう攻撃し、いつ攻撃を仕掛けられてもおかしくないから攻め込んだ方がいいんじゃないかっていう恐怖心に駆られてるみたいな、
うん、
なんかそういう緊張感がすごく、
そうね、そうそうそうそう、
面白い映画だったな。
確かにな。多分僕らの語りではあのこの映画の面白さはどれぐらい伝わったんだろう、 30% も伝わってないと思って。
いや見てくれたら分かると思う
んですけど。そうそうそうそう、見てくれたらね。あれだよね、これ本当あの 聞いてくれる人はおすすめの映画とかあったらね、本当紹介してくれたら、それも取り上げたりしたいよね。
うん、ね。あ、そうそう、一つ、そういえば、このテーマと関係ないんだけど、最近知ったことがあって、
うん、
なんか、ポッドキャストって、評価ができるんだよね、星マークがつけれる。
あ、そんなのできたっけ？
なんかね、アップルのポッドキャストにはもともとあって、
うんうんうんうん、
iPhone のポッドキャストアプリから行くと、うん、チャンネルを最後の方までスクロールすると星マーク、星がつけれるようになってて。
あ、本当だね。
で、この間確認し、ついさっき確認したら、30件ももう評価くださってて。う
ん、お、すごいね。
いや、すごい、すごい嬉しくなって。なんかもし聞いてる方でまだの方いらっしゃったら、ぜひつけていただきたいなというのが一つと。
ほうほうほう。
なんか最近 Spotify も同じこと始めたんだって。去年の12月ぐらいからニュース調べたら、そういう新しくレーティングシステムを導入しましたっていうニュースがあって、なんかもし Spotify で聞いてる人がいたら、そのアプリ経由でレーティングをつけてもらえるとすごく励みになるなと思って。
そうだね、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれぐらいですかね。
はい、
はい、じゃあ次回もお楽しみということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。